英語に英訳してくださったので、すーちゃんに、その英訳の方をスクリーンでシェアしていただきたいと思います。はい、それでは一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんとご一緒にまた見ていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心より賛美いたします。今日もこのようにあなたを礼拝する時をあなたが守り備えてくださったことを覚え感謝いたします。今からあなたが与えてくださったこの御言葉に私たちは心を向けてまいります。主よ、どうぞこの時間をあなたの聖霊によって初めから終わりまで豊かに導いてください。私たち一人一人のこの魂を励まし、あなたの栄光を表す器としてさらに整え、また使わせてくださいますように。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日はまたマタイの福音書の続きに、なります。9章の今日は14節から17節まで、一緒に見てまいりたいと思います。9章以降ですね、9章に入ってから、律法学者それからパリサイ人たちのイエス様に対する、嫌悪感ですかね、敵対心というものが、徐々にこう表面化、さらに表面化してきます。それまでもね、彼らはイエス様のことを快く思っていなかったんですけれども、だんだんそれが、むき出しになってくるというかですね、表面化してくるわけですね。しかしイエス様はそんな彼らの悪意に満ちた質問とか、あるいは考え方をですね、むしろ天の御国、福音の真理、福音とは何かということを人々に明かしする、まあ、そういう機会とされた、そういう機会としてかえってそれを用いられたということですね。ですので律法学者やパリサイ人たちがイエス様の上げ足を取ろうとすればするほどですね、かえって福音とは何か、福音のその真理というものがより、鮮明に明らかに、まあ、なっていったわけですね。で、今日の、まあ、聖書箇所もそうなんですけれども、今日の聖書箇所では、今度ヨハネの弟子たち、このヨハネはバプテスマのヨハネのことですけれども、そのヨハネの弟子たちがイエス様に質問を投げかけます。で、彼らもですね、広い意味ではまあ、いわゆる禁欲、そして敬虔というものを重んじる、まあ、パリサイ派と言われる人たちに、まあ、属する人たちだったんですけれども、まあ、前回、お読みしたですね、パリサイ人とは、違って直接イエス様に、まあ、質問をしていることからも分かると思うんですが、まあ、必ずしもイエス様に対して前の説のパリサイ人たちと同じように悪意や敵意を持っていたわけではないと思います。もちろんヨハネ師の先生のヨハネからですね、イエス様についていろいろな話も聞いてると思いますし、そういった敵意はなかったと思うんですね。それでもやはりですね、この罪人と、まあ、親しく飲む食いをこうするですね、イエス様のその姿行動に疑問を抱かずにはおられなかった。まあ、彼らは、週に2度ね断食してたと言われてますけれども、もしかしたらイエス様がこのマタイの家で他の罪人たちと一緒に食事をされたのが、彼らが、通常であれば断食をする日にですね、当たってたのかもしれませんね。それで、まあ、彼らこんな質問をしたのかもしれません。14節。するとまたヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。まあ、特に旧約聖書では悔い改めですね、それから、悲しみを表す哀悼の意を表す信仰的行為として、まあ、断食というものが推奨されてきました。それはやがて信仰の自分の信仰の経験さを示す、手段としてですね、特にこのパリサイ派と呼ばれる人たちの間に定着していきました。で、当時、 彼らは聖書に定められている、まあ、断食というものがいくつかあったんですけれども、その聖書に定められている断食の他にも先ほども申したように週に2度ですね、月曜と木曜かな、ちょっと曜日忘れましたけれども、週に2度断食を、まあ、していたようですね。で、そのパリサイ派と呼ばれる人たちと比べてですね、彼らと比較してイエス様たちはどうであったかというと、イエス様一行は、まあ、一部の反対者たちから、聖書のある箇所では大酒飲みの食いしん坊、まあ、揶揄されるほどにですね、まあ、実によく食べよく飲む人たちであったということが分かっています。まあ、もちろん大酒を飲んで、いつも食べてたわけではないと思うんですが、まあ、イエス様は心よく思ってない人たちからは、まあ、そんな風に批判をされたこともあった、まあ、それぐらい、まあ、パリサイ派の人たちと比べると、まあ、よく食べよく飲んでいたんでしょうね。で、しかしそれはイエス様が断食というものを軽んじていたわけではないということ。イエス様は宣教を開始、福音宣教を開始されるにあたって40日40夜荒野で断食をされたことがあります。またイエス様が断食そのものを否定しておられないということは、このヨハネの弟子たちの質問に対する、まあ、次の答えからも私たちは、読み取ることができると思うんですね。イエス様は決して断食を否定しているわけではありません。15節、イエスは彼らに、言われた。花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう。しかし花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。ヨハネの弟子たちの質問に対して、イエス様はまず断食の原点を説くんですね。まあ、それは、悔い改めの心であると同時に、いわゆる悲しみですよね。悲しみ、哀悼の意を表す信仰的行為。その断食の原点をもう一度確認しつつ解きつつですね、同時にご自分がメシアとしてキリストとしてこれから通ることになる、まあ、苦難について、まあ、証しをする機会とされたということ。まあ、先ほどパリサイ人がイエス様の上げ足を取ろうとすればするほどイエス様はかえってその機会を用いて福音の真理をより明らかにされたっていうのを冒頭のところでお話ししましたが、まさにこのヨハネの弟子たちの質問を通してですね、イエス様はこれからなさろうとしていること、福音とは何かということについて、まあ、ここでも証しをされたということですね。そうすると花婿というのはもちろんこれはイエス様ご自身のことになります。そしてその花婿に付き添う友達というのは、まあ、イエス様の弟子たちと考えていいと思います。今しばらくは、もう少しの間は花婿は一緒にいる。しかしその花婿が取り去られる時が来る、イエス様はおっしゃった。私たちの罪の身代わりとして捕らえられ、鞭打たれ、そして十字架につけられ、その命が取り去られる時がやってくる。その時、その花婿、イエス様の死は弟子たちに、そして私たちに、御心に沿った悔しみと、そして悔い改めの心を起こさせることになるという。その時には断食します。イエス様おっしゃるんですね。その時が来たら、その時には断食します。今彼らは飲み食いしてるかもしれない。でも花婿が取り去られる時が来たら、その時が来たら、その時を悟ったら、彼らもまた断食するだろう。その断食というのは、むしろ物理的な断食というよりは、むしろ霊的な断食になると思うんですね。十字架の意味を知った人々が悔い改めの心を持って、まさに断食を持って、断食の心を持って主に立ち返る時がやってくる。 花婿が取り去られる、その時には断食する。十字架のイエス様の姿を通して、その意味を知ることを通して、私たちは断食をします。霊的に悔い改め、そして御心に沿ったその悲しみを通して、イエス様、神様へそれは立ち返る時となる。イエス様はそのことをここでおっしゃるわけですね。もちろんこの時彼らは何を言ってるかわからなかったと思います。でも後になってイエス様の十字架を目の当たりにして、そして復活のイエス様に出会って、あの時イエス様がおっしゃったのはこのことだったのか、まあ思い出したんだろうと思いますね。だからこそマタイはそのことをこのマタイの福音書に記録したんだと思います。さらにイエス様はご自身について、またご自身がこれからなさろうとしているですね、まさにその御業について、次のような例え話を話されました。16節と17節のところをですね、一緒に読んでいきたいと思います。16節17節です。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんな継ぎ切れは着物を引き破って、破れがもっとひどくなるからです。また人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば皮袋は裂けて、ブドウ酒が流れ出てしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れれば両方とも保ちます。イエス様の例え話というものを私たちこれまでもいくつか見てきたと思うんですが、イエス様の例え話にはですね、前もこれお話ししたことあると思うので覚えていらっしゃる方もいると思うんですが、イエス様の例え話には一見常識では考えられないこと、非常識なことが語られていることが少なくない。ほとんどの例え話にどこかちょっとこのひねったところがあるというか、常識では考えられないような非常識な、そういったことが含まれているということですよね。そして、そこにはですね、いわゆるこの世の基準、この世の常識では測ることのできない天の御国の基準、天の御国の常識、天の御国の真理というものがそこで語られているということ。つまりそこにイエス様のこの重要な伝えたいメッセージが込められているということなんですね。ですから例え話を読んでいて、普通はそうじゃないけどなというところ、心に引っかかる部分があったら、そこにイエス様のメッセージが、あると思ってほぼ間違いないんですね。で、今日のこのイエス様の2つの例え話も全くその通りなんです。で、真新しい布切れで古い着物の継ぎをする人は、いないですよね。それは新しい布というのは、洗濯すると縮みますよね。皆さんも T シャツなんか、新しいものを買って最初に洗濯をすると大概こう縮むんじゃないでしょうか。セーターなんていうのは本当に気をつけてね、ちゃんとやらないと縮んで、しまいますよね。新しい布っていうのは洗濯をすると縮みます。で、古い布っていうのはもう伸びきってるというか、そういういわゆる伸縮性というものが失われているわけですよね、古い布というの。ですから新しい布で継ぎをすれば、その新しい布が縮むことによって伸縮性を失っている周りの古い布を引っ張ってですね、その結果それを破ってしまうことになる。そんな不経済で非常識なことをする人はこの世にはいないと思うんですね。買ってきたばかりの新しいものを、古い布でちょっとこう何かする必要があった時にするということはあっても、その逆って普通ないんですよね。そういうことをする人はまずいない。それは非常識なことです。でもそこにイエス様の逆説的な、メッセージが込められているということなんです。非常識なところにこそ御国の真理が語られている。なぜならば神様は、この場合は神様はイエス様というですね、一点のシミもそして破れもない、まさにサラサラサラの真新しい布切れで、古い着物である私たちの穴、私たちの破れを 覆ってくださろうとしているからですよね。まさに神様がなさろうとしていることはそういうことじゃないですか。真新しい布で、ボロボロになった古い布のですね、穴を継ごうとしてくださって、塞ごうとしてくださって。私たちにとってはそれは非常識なことなんですよね。新しい布切れで古い着物を継ぐというのはありえないこと。非常識なこと。でも、そこに神様の愛が語られている。そこに天国の天の御国の基準があり、天の御国の真理が語られているということです。それからもう一つ、この布が破れたり、あるいは革袋が裂けたりするっていうのは、これもまた私たちの一般的な常識からすればですね、良くないことですよね。それは良くないことです。でもここにもやはり逆説的なイエス様のメッセージが込められていて、真新しい布切れによって古い着物が引き裂かれるということ、あるいは新しい葡萄酒によって古い革袋が裂けるということは、私たちの常識、私たちの目にはそれは良くないこと、不都合なこと、しかし神様の視点からすればそれはむしろかえって良いことであり必然であるということ、天の御国の常識ですね、それは。まあ、例えばイエス様の時代の律法学者やパリサイ人たちのことを引き合いに出すならば、まあ、ユリのこのパペットのね、章の中でもその話が出てきましたけれども、いわゆるこの古い着物、古い革袋というのは、彼らが神様の意に反して、御心に反して作り上げた、まあ、いろいろな規則や、あるいは権威主義のことですよね。でそれらはかえって人々を神様から遠ざけるものになってしまっていた。しかしそういった古い革袋や、あるいは着物はイエス・キリストの福音、イエス様の福音という新しい葡萄酒、新しい布切れによってむしろ引き裂かれなければならない、それは破られなければならないものであるということ。まあ、それもこの例え話の中に込められているもう一つの逆説的なメッセージだと思います。そして実際そうなるわけですよね。イエス様が来られたことによって、彼らがそれまで教えていたこと、人々を束縛していた、神様から遠ざけていたものは次から次に打ち壊されて破られていくわけですよね。まさにそれが現実になる。ちなみにですね、今日のこの例え話の中によく出てくる、まあ、引き裂くとかですね、破るっていう言葉は、ヘブル語ではですね、バーカっていうんですね。バーカ。ね。一度聞いたら、これ忘れられないですよね。バカじゃないですよ。棒が間に入ります。バーカ。バーカ、破る。あるいは裂くって、そういう意味のヘブル語がありますね。で、この言葉は、聖書ではとても、重要な意味を持っていて、特にですね、神様が何か新しいこと、新しい世界、新しい時代の幕開けを告げるというような、そういう場面でよく用いられる、登場する、実はこれ言葉なんです。例えばいくつか、まあ、例を、ね、挙げるとすれば、例えば旧約聖書で言えばノアの時代、神様が地上にはびこる様々なこの悪をですね、見てそれを憂えて、そして大洪水によってそれらを滅ぼしてですね、世界を一掃されたっていう、そういう、話が旧約聖書に記録されてますけれども、その時に創世記の7章11節、まあ、皆さん開かなくても結構ですが、まあ、メモしておいてね、後で見ていただいてもいいんですが、創世記の7章11節に次のように記されています。巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた。巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂けって記されているんです。この張り裂けっていう言葉、バーカという言葉が使われています。また、少し時代をこう進んでですね、モーセの時代、モーセに率いられたイスラエルの民が紅海に差し掛かった時、これは皆さんもよくご存知ですよね。後ろからエジプトの 大軍がこう迫ってくるときにですね、モーセが祈りを捧げて手を挙げると、このいわゆる航海が真っ二つに裂けますよね。海が裂ける、まあ、聖書では、神はその海を分けられたって書かれてますけど、この分けられたっていう言葉もバーカ、同じ言葉が使われてますね。さらにその先に進んでいくと、荒野において神様は今度は岩を割った、岩を割るとそこから水が噴き出した、まあ、生きていくために必要な命の水、この水を神様は岩を割ることによって、岩を裂けること、裂けさせることによってで民に与えた。これもまたバーカという言葉がそこで使われているんですね。で、かなり時代をまたこう先に進んで、今度新約聖書に行きますけれども、新約聖書においても最後の晩餐、来週聖餐式やりますけれども、この最後の晩餐においてイエス様は何をされたか。イエス様はパンを裂くんですよ。パンを裂いて、それを弟子たちに与えて、その意味を守り伝えるように命じられました。そして、その裂かれたパンというのは、もちろんそれは十字架のイエス様を象徴するものですよね。その裂かれたパンのごとく、イエス様はご自身の体を、ご自身の身を十字架にお委ねになられた。その十字架でイエス様の体は裂かれ、血を流し、命を私たちのために注ぎ出してくださった。そしてその時もう一つ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、聖書を記しています。イエス様の体が十字架で裂かれた時、いわゆる神様の臨在する至聖所と言われる場所と、その外を隔てていた、幕ですね、この幕が上から下まで真っ二つに裂けた。神と人とを隔てていた幕がイエス様の死とともに破り去られ、取り去られたということですよね。イエス様はこのバーカという裂く、あるいは破る、割るというこの言葉をですね、今日のこの例え話の中であえて用いることによって、新しい時代が来る、新しい世界、いわゆる天の御国の到来することを告げようとされたのではないでしょうか。で、最後にもう一つだけ、イエス様は次のような言葉を最後に残しておられます。新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れれば両方とも保ちます。最初の布切れの例え話では、特に解決策というのは出てこないんですけれども、2つ目、これが大きな違いですよね。2つ目のブドウ酒の皮袋の例え話の最後にイエス様はいわゆるこの解決策を提示しているわけですね。新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れれば両方とも保ちます。新しいブドウ酒には新しい皮袋が必要である。新しい皮袋って何でしょうか。新しい皮袋、それは人の律法ではない、人が作った規則ではない、イエス様の御言葉を信じる、イエス様の語る言葉を信頼し従っていく、信じる信仰ではないでしょうか。その信仰という新しい皮袋に私たちはイエス様をお迎えしなければならない、新しい葡萄酒である福音、イエス様の御言葉をお迎えしなければならない。それは信じる、信頼するという心だと。私たちのこの皮袋ですね、古くなってないだろうか。クリスチャンになって何年経つか分かりませんけれども、私たちのこの皮袋は古くなってないだろうか。いつの間にか立法主義や権威主義に逆戻りしていないだろうか。教会の歴史を見るときに、まあ、悲しいことにそういうことは起こってますよね。イエス様の時代からこう時代が進んでいって、で信徒がの数が増えてですね、教会が大きくなって、教会がその国の中で力を持って、もう国中のほとんどの人がクリスチャンという状態に、なるということは喜ばしいことなのかもしれませんが、けれども実際私たち歴史を学んでいくときに、彼らはいつの間にか古い皮袋になってしまった。いつの間にかあれだけイエス様と対立した 律法主義者やパリサイ人と同じことをまたやり出してしまう。いつの間にか新しい律法主義、新しい権威主義を作り出してイエス様の言葉から人々を遠ざけてしまう。教会がそんな風に歴史の中で変質していってしまったっていうことを、まあ、私たち学校とかね、いろんなところで学んで知ってるわけですよね。で、私たち一人一人のこの人生においてもそうだと思うんです。初めは新しい革袋だったかもしれないけれども、いつの間にか日々のこのルーティンを切り返しているうちにですね、新しい革袋が古くなってしまう。いつの間にか自分で律法を作ってしまったり、あるいは権威主義的になってしまう。いつの間にかイエス様ご自身の御言葉を聞いて、その御言葉を信頼するよりも、この世の常識やあるいは人の言葉に左右されたり支配されたり、それを恐れて、それによっていろんなことを決めたりしてしまってはいないだろうか。イエス様、今日私たちにもう一度この言葉を語りかけてくださっていると思うんですね。新しいブドウ酒は新しい皮袋に、そうすれば両方とも保ちます。最後にもう一箇所だけ聖書の御言葉をお読みして今日閉じたいと思います。パウロの言葉ですね。第2コリント5章17節の御言葉を、私たち最後に心に留めてですね、そしてこの新しい皮袋を神様からいただいて、今週1週間読ませていただきたいと思います。第2コリント5章17節の御言葉を最後に、お読みして閉じたいと思います。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、新しいブドウ酒、真新しい沼木で、それはイエス様、あなたご自身であり、あなたが私たちに与えてくださった恵みであり、福音であります。主よ、どうぞそのあなたが与えてくださったこの恵みを、今日私たちが新しい皮袋、あなたを心から信じるその信仰によって受け取ることができますように、助け導いてください。すべてを感謝し、すべてを御手に委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。